はようございます。主の祈りを今日で終わろうと思っています。考えてみたらですね、僕は連れ合いと一緒に毎晩主の祈りを祈っています。1年365日ですね、寝る就寝前に聖書を一箇所読んで一緒に祈って、で主の祈りで閉じるんですね。でそういうふうにして365日欠かさず祈っています。そして礼拝では必ず主の祈りがプログラムに入っておりますし、それから祈祷会でも祈るようにしています、今はですね。ということはプラス100回1年間に460回70回500回近く祈っていることになるなと思います。実はですね、ちょっとこう主の祈りを夜就寝前に捧げるときに僕は必ずあくびが出るんです。だいたいその最後の一日の終わりのお祈りは僕はするんですけれども、その後にそのまま続けて主の祈りをこう捧げるんですけど、どうも吸ってる息が足りなくて、そしてそのままどーっとこう言葉を続けていくので、脳内のその酸素が足りなくなってあくびが出てるんじゃないかなと思うんですけど、その理由がちょっとわからないときは集中が足りないからだというふうに、風よからもそういうふうに、もうちょっと集中した方がいいっていうふうに言われて批判を受けたりしたことがあるんですけれども、でもずっと振り返っていくと、この主の祈りを捧げるときによく、まあ夜だけじゃなくて実は礼拝中でもあくびが出るんですよ。条件反射のように出るんですね。いかがなものかと、牧師のくせにっていうふうに思うんです。実際のところ自分の体験としてそういうふうに思うんですね。主の祈りは教えられた祈りとして大事なものだというのは頭では分かってるんです。でも実際のところどうなのかということをこう振り返っていったときに、それは1年間に何百回も祈る、そのいつも同じことの繰り返し。幼い時からの繰り返しを今決めてまた続けている。まあ、今回主の祈りを取り上げさせていただいて、僕の気持ちの中、心の中では相当に見直しを迫られてきた感があります。何故にこれだけ繰り返すんだろうかって。でもこの繰り返してきている事柄は自分にとって本当に必要な事柄ではなかったのかっていうことをですね、もう空気を吸うように主の祈りを、またそれだけ祈らされるということは、それだけ実は神様が共にいてくださるということなんではないかなっていうことを 考えさせられてきている。今日は主の祈りの終わりの言葉、国と力と栄光は永遠にあなたのものですという、この言葉から言葉を共に考えたいと思っているわけですけれども、マタイ福音書、ルカ福音書にもこの言葉はありません。聖永というふうに、その主の祈りの中に、イエス様が教えてくださった祈りの中に、この聖永の部分を後で加えて、この主の祈りが完成しているということが言われてきています。礼拝で捧げていくために祈祷文として完成させたというふうな理解があるわけですけれども、でもこの聖永の部分、重要なんです。イエス様が言わなくても言いたくなる、あるいは言わなければならないと思わせる、そのようなものではないかって思うんです。主の祈りをどのような祈りとして捧げているでしょうか。教えられた祈り、礼拝の中に含められている祈り、誰かが決めてこのようにしようとして習慣として捧げてきている祈り、クリスチャンだから当然捧げる祈り、でも祈りっていうのはなんかそう他人事のようなものではないだろう。もっと主体的な自分自身の祈りとして捧げなければならないのではないか。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように祈りますけれど、それは自分の言葉で祈ってますか。字面を追ってるだけですか。そういうことですよね。祈りであるなら自分の言葉ですよね。自分の言葉だから、今日の糧をお与えくださいとの言葉が本当に自分の生活の中に当てはまってくる。そのような自分の言葉として祈っていく、そのことにおいて今日の言葉を、国と力と栄光は永遠にあなたのものですというのを、こんな言葉を自分が祈っていいんでしょうか。自分に決めるそのような力はありませんで尻込みしちゃいそうな、永遠に続くものですという、そんなものかもしれませんけれど、でも自分自身の責任で、自分自身のすべてをかけて言わせてくださいっていうのが実はこの聖永なんではないか。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。 国というのは神の国のことを指していると思いますけれども、神の国、そこには神がおられる、神が支配しておられる、そのようなところということを考えてみますと、私たちは御言葉を受けて、その御言葉の指示のもとに集っているし、その御言葉の意味を心に踏まえながら生活をしている。その意味では神の国のその場に一緒におらせていただいているということではないでしょうか。自分自身をかけて、その国はあなたのものですという、自分の罪をあがなっていただいて、バプテスマを受けさせていただいて、クリスチャンとしての新しい歩みを許していただいて、そのような中で本当に神の恵みと憐れみをいただいて進んできている、この場を見させていただいている。私たちはその神の国に預かっている。だから神の恵みに応えて、自分自身でこの国は永遠にあなたのものです、力もそうです、すべてを支配する権威としての力がある。歴史上神が介入した出来事というのは数えられるほどしかないっていうふうに言う人がいます。一度はイエス・キリストの出来事、もう一度は神が実戒を授けた時、直接的に人々に介入したって。でも私たちが霊的にといいますか、信仰において経験しているのはもっと頻度が多いかと思います。神の力はそのような時に及んでいる。なぜなら信じていなかった私が信じるものになった、理屈を立てて、そして全てのことを承認して、そしてクリスチャンになったっていうんじゃなくて、神の力を認めざるを得ない、そんな思いをいただいて、そしてクリスチャンになった、信じるものになった。自分ではどうすることもできない、そんな自分を神の力にお委ねする、そのようなことをしてこの恵みに預かってきている。修法には恩寵という言葉を出しましたけれども、本当に受け入れられている一方的な神の恩寵があるということです。で、そして栄光、神の栄光、人間が表す言葉では表し尽くせない栄光が神にある。主法にはこの国と力と栄光は永遠にあなたのものですというこの言葉を、先ほど僕は 1年間のうちに何百回も乗ってきています。そしてしかし祈りの最中にはあくびも出るということを言いました。集中していない、徹底していない自分がそこにはあるということを申し上げましたけれども、でもそこには自分の不十分な生き方が、信仰があると言っても徹底していない不従順な自分、不満の固まっているような自分がやっぱりある、そういうことなんではないかなって思うんですけども、そういう中途半端なところから国と力と栄光は永遠にあなたのものですと言っても、そのようなもの、そのような気持ちであれば中途半端だなっていう気がします。で、主婦には大谷翔平さんの名前を入れましたけども、今年のポストシーズンでの活躍も含めて、世界中から称賛を受けている人ですけれども、その人が努力して苦労して掴んだその多くの人たちからの称賛を受けながら、本当に疲労困憊している、そういう中から全てをかけてきたということを、その背中が背中で表しながら、国と力と栄光は全てあなたのものですと祈ったとしたら、それこそこの言葉にふさわしいような気もいたします。でもそういう人が祈ればいいっていうことではなくて、私たちが祈らなきゃいけないんです。ロマ書の11章の33節以下を読んでいただきました。パウロがさまざまなところを通りながらもたどり着いているところについて語っている部分でありますが、まあ詳しいことはまたいつかお話しする時を得たいと思うんですけれども、この言葉をまずはもう一度読んでみたいと思うんです。ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせようか。誰も分かってなかった。パウロ自身も全てのことをまだ極め尽くしてないっていうことを言ってるんだと思うんです。一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか、お供え物をするという考え方が私たちの文化の中にありますけれども、それで満足するか、神様がっていうことですよね。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。そんなことではない。すべては神から出て神によって保たれ神に向かっているのですって、まあ、究極の言葉をパウロは整えてここで語っているように思います。すべてのものは神から出ています。そして神によって保たれています。誰一人漏れることなく、どのようなものもその御手から漏れることなく、そして 神に向かっている。栄光が神に永遠にありますようにとパウロは祈るんですね。まあパウロがこの手紙の中で表している称栄の称栄言葉ですね。その極めたいけれども極め尽くせない、でも言う、全ては神のものだって、神から始まり神によって保たれ神に向かってるんだ、全てをかけて自分は言うっていう感じだと思うんです。その気持ち思いを私たちはこの主の祈る中で自分の口で心で捧げていくべきだろう。自分の祈りとして主の祈りを捧げていくとき、神様はその祈りを聞いてくださいます。自分の祈りを捧げる、自分の言葉で自分の思いを表していく場合にも神様は聞いてくださいます。私たちは皆祈りが聞かれたという経験をしています。そして聞かれたっていうその思いは私たちの思いを捉えて本当に良かったっていう記憶を残していきます。星野富弘さんがこんなこと言っています。星野富弘さんっていう人ことをご存知だと思いますけれども、障害を得てそして、クリスチャンになって、で口で絵筆を取って絵を描き、そして心の中の詩をその絵にこう描いていくという、そういうものでさまざまな作品を残されました。彼はどうして障害を得たかというと、体育の教師だったんですね、彼はね。で、ある高校の授業の時に跳び箱の模範演技をしようとした時に失敗をして、そして脊髄を損傷して障害を得てしまったということだったと思います。その彼の言葉に命が大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかったというのがあります。命が大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。意味が深いなって思うんです。すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっている、そう語るパウロの言葉に沿うような思いがここにあふれているように思います。イエス様はこのように言います。マタイ10章39節、命を得ようとする者は失い、 私のために命を失う者はかえってそれを得るだろう。複雑な思いがあるかもしれませんけど、しかし先週も言ったように、命を、まあ、星野さんの言葉で言うと、命が大切だと自分で思っていた、自分で考えていた、その時は生きるのが苦しかった。命よりも大切なものがあると知った日、それは自分の命をお任せするということが分かった日だというふうに思います。その時に生きているのが嬉しくなった。神に向かって生きているっていうことを知った日に彼は嬉しくなったんだということだと思うんです。すごいことだと思うんですけれども、でもそういうふうに考えると、主体的に、ああ自分の言葉で言っていいんだっていうふうに思いますよね。この主の祈りの最後の言葉は、国と力と栄光はあなたのものです。私たちは恵みを受けながら神に向かって歩んでいきます。全身全霊を持って歩んでいきますって言ってるんだと思います。神の救いの計画は進んできています。神は共におられ、共に歩まれます。主の祈りの締めの言葉、締めの言葉なんていう表現はおかしいです、しかし正栄というふうに記憶して言い換えて覚えていきたいと思うんですけれども、主の祈りの正栄は私たちのすべてを込めて感謝と賛美を持って称えていく言葉だということです。臆せず自分の祈りとして主の祈りを祈っていきたいということです。お祈りします。神様、主の祈りはイエス様がお弟子さんたちにこう祈りなさいとお教えになった時から弟子たちに覚えられ祈られてきました。あなたの教会においてはこの祈りが集まるたびに捧げられていたと、今日に至るまでそのことが続けられてきていることを覚えています。単純に積み重ねられた祈りではなく、生き生きとしたあなたへの信仰があふれるそのような祈りであることを 覚えます。なお一層私たちにこの主の祈りの意義を教えてくださり、これからも私たちの祈りに耳を傾け、あなたの御旨に沿って私たち一人一人をお導きください。この時を感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。